の後方岩で、2012年11月第80号、発行岩出市役所市長公室、制作朗読グループ岩出弥生会。今月号の主な内容をご紹介します。岩出市長就任のご挨拶、防災行政無線放送の電話応答サービスを始めました。今年も市政懇談会が始まります。第7回岩出市文化祭開催、第15回紀州根室寺各番祭り開催します。その他お知らせなどです。それではごゆっくりお聞きください。表紙は昨年の紀州根室寺各番祭り、勇壮な鉄砲隊演舞の写真です。本殿前、僧兵姿の根室鉄砲隊の方々の持つ火縄筒から白い煙が上がっています。
岩出市長中柴正幸、就任のご挨拶です。活力あふれる町、ふれあいの町を目指して。秋の深まりとともに紅葉が鮮やかに色づく季節となりました。市民の皆様方にはますますご清聴のこととお喜び申し上げます。この度の市長選挙に際しましては、多くの方々からご信任をいただき、引き続き市政を担当させていただくこととなりました。岩出市の未来を担う重責に改めて身の引き締まる思いであります。新しく若い力あふれる岩出市では、まちづくりの新しい指針となる第二次岩出市長期総合計画を策定し、市民・地域との対話と協調をまちづくりの理念として、将来の都市像を活力あふれる町、ふれあいの町と定め、分野別に住んでよかったと思えるまちづくり、都市基盤の整備・充実、安全で安心して暮らせるまちづくり、生活の向上と産業の振興、笑顔あふれるまちづくり、教育と文化の振興、元気で健康なまちづくり、福祉・保健・医療の充実を基本的な柱としてまちづくりに取り組んでいます。しかしながら、世界規模での不況に伴い、岩出市においても税収が伸び悩み、一方では社会保障費が年々増え続けており、非常に厳しい財政運営を強いられています。後世に財政負担を残さないよう健全財政を維持するためにも、交付金・補助金はもとより、自主財源となる税収の確保や住民サービスの低下をきたさないよう事務事業の見直し、コスト管理による効率化など、さらなる行財政改革に取り組んでいかなければなりません。今後のまちづくりの課題としましては、国・県の事業では、京奈和自動車道・紀北西道路、内田インターチェンジから和歌山ジャンクションの整備・促進、府県間道路・泉佐野岩出線の4車線化・促進、また一条閣の修復・保存事業の推進など、市の事業では、幹線道路の渋滞対策、歩道・街路灯の設置、公共下水道整備などの都市基盤整備のほか、情報化の推進、ごみ減量化の推進、優良企業の誘致、バランスの取れた保健、福祉、医療の提供などが挙げられますが、特に南海トラフ巨大地震に対する減災対策はもとより、局地的な集中豪雨対策としての浸水対策事業の推進など、自然災害から市民の命と財産を守ることを最優先課題として、安心・安全を実感できるまちづくりに取り組まなければならないと考えています。結びに、市民の皆様方のご健勝とご多幸を心からご祈念申し上げまして、就任のご挨拶といたします。 中島正幸岩出市長の就任のご挨拶でした。なお時間の関係上一部割愛させていただきました。
ニュース岩出。岩出市長選挙の開票結果をお伝えします。9月30日に行われた岩出市長選挙は、市内19カ所の投票所にて投票が行われ、午後9時からは総合体育館にて即日開票を行い、結果は次の通りとなりました。当日有権者数47,870人、投票総数14,292票、有効投票数14,006票、無効投票数286票、決票数0票、投票率は 35.04% です。次に得票数をお伝えします。尾輪博一無所属4,946票、中島正幸無所属9,060票です。以上、選挙管理委員会からのお知らせでした。選挙に関するお問い合わせは、市役所、電話 62-2141、岩出市選挙管理委員会事務局へどうぞ。平成23年度一般会計の決算の概要をお伝えします。平成23年度一般会計については、歳入が152億6701万円、歳出が148億2845万円となりました。これは前年度に比べ、歳入は 0.3% の増、歳出は 0.2% の増となっています。平成24年度補正予算の状況は次の通りです。一般会計当初予算額は136億7153万円でした。上半期において1億88万円を追加し、歳入歳出それぞれ137億7241万円となりました。補正予算の主な内容は、保育所緊急整備事業補助金、児童手当システム改修委託料、不活化ポリオワクチン接種開始に伴う予防接種委託料など、青年就農給付金、豪雨などの被害による災害復旧事業などの事業費です。特別会計・公営企業会計については、国民健康保険特別会計、介護保険特別会計、下水道事業特別会計、水道事業会計において補正予算を組んでいます。以上、平成23年度決算の概要及び平成24年度補正予算の状況についてお伝えしました。
次の方々が和歌山県社会福祉功労者表彰を受けられました。和歌山県知事感謝状、民生委員児童院功労者沖見正幸さん、和歌山県社会福祉協議会会長表彰、民生委員児童院功労者浅根君恵さん、津田武さん、高橋和代さんの3人です。おめでとうございます。野城の地区の藤原正明さんが新たに法務大臣から人権擁護委員に移植されました。9月20日、岩出市押川の観光農園において、食育を推進するため、根頃保育所年長児55人を対象に、農産物、さつまいもの収穫体験が行われました。子どもたちは、大きいの取れた取れた、でっかいの取れて楽しかった、またやりたい、と笑顔を浮かべていました。防災行政、無線放送の電話応答サービスを始めました。岩出市では平成24年11月1日から防災行政無線放送の内容を確認する電話応答サービスを開始しました。 電話応答サービスとは、防災行政無線放送の内容を電話回線を利用して音声でお伝えするサービスです。電話応答サービスの電話番号はフリーダイヤル 0120-77-2141 です。電話が集中したとき、話し中となる場合があります。今年も市政懇談会が始まります。市政懇談会は、まちづくりの方向性や市の主要施策についてお知らせし、行政と市民の皆様が直接対話することで、地域の声をまちづくりに生かすことを目的に、毎年開催しています。懇談会の主な内容は、1、主要施策の説明、2、ご意見ご要望に対する回答、3、会場の皆様との懇談となっており、およそ2時間を予定しています。開催日時、場所、参加地区名など詳しくは、岩手市役所、電話 62-2141、市長公室、紙面ふりあい係へどうぞ。
秋は楽しいイベントが盛りだくさん。4つあります。1、第7回岩手市文化祭を開催します。触れ合う心、輝く文化がテーマです。前夜祭生涯学習を考える集いは、11月2日金曜日午後6時30分から、岩手市市民総合体育館で、ピアノ宮下直子とソプラノ井岡純子による世界一周音楽の旅コンサートがあります。3日土曜日と4日日曜日に作品の展示や芸能発表があります。3日午前9時から式典を行い、その後午前10時からテープカットです。詳しくはプログラムをご覧ください。またお問い合わせは市役所電話 62-2141 教育委員会生涯学習課内第7回文化祭実行委員会事務局へどうぞ。2. 第15回紀州根頃寺各番祭りが11月24日土曜日午前9時30分から午後3時30分まで根頃寺境内において行われます。紀州根頃寺各番祭りは多くの方に岩手の歴史、根頃寺と周辺の歴史文化に興味を持っていただき、これを体験していただくため根頃寺開祖の各番承認のお名前をいただき開催するものです。内容は民族芸能、鉄砲隊の演舞など、またお茶席や根頃塗りなど体験コーナー、根頃散策ウォーク、語り部ツアーなどがあります。体験コーナー、ツアーなどは参加無料ですが、当日の申し込みが必要です。詳しくは電話 62-7101岩手市観光協会へどうぞ。3. 岩手の古建築とその美、古い建物を見てみようをテーマに、秋季展示会が11月3日土曜日から25日日曜日の午前9時から午後5時まで、民族資料館1階企画展示室であります。市内に残る古建築の紹介と、その歴史についての展示です。資料館の入館は午後4時30分まで、休館日は毎週火曜日です。また、古建築の見方、楽しみ方と題して、11日日曜日午後1時30分から、民族資料館2階大会議室で、奈良県文化財研究所、建造物研究室長、林義彦さんの講演があります。企画展や講演会の入場は無料です。多くの皆さんのご来館をお待ちしています。詳しいお問い合わせは、岩手市民族資料館。電話 63-1499 へどうぞ。4. 今年も秋の根頃ウォークを開催します。主催は、岩手まちづくり協議会、公園、岩手市観光協会、協力、紀の川ノルディックウォーキングクラブです。もみじの里、根頃寺を語り部とともに散策しませんか。また、 ノルディックウォーク体験も同時開催します。ノルディックウォークとは、2本のストックを使って歩行運動を補助し、運動効果をより増強するフィットネスエクササイズの一種です。11月17日土曜日午前9時30分、JR 岩出駅前集合出発します。小雨は欠航。雨天中止の場合は、JR 岩出駅構内で張り紙にて連絡します。コースは、JR 岩出駅から上岩出神社、緑化センター、ここで各自持参の昼食、その後、根頃寺散策、この時、語り部による解説があります。この後、根頃地区を経て、JR 岩出駅午後3時ごろ到着し、解散します。およそ11キロメートル歩きます。参加費は無料。ただし、根頃寺拝観料500円、緑化センター入園料260円については自己負担となります。参加には事前申し込みが必要です。詳しくは8日木曜日までに次のところへお問い合わせください。平日は岩出市観光協会、電話 62-7101、土曜日曜日は岩出市まちづくり協議会、電話 62-7106 へどうぞ。以上、秋のイベントのご紹介でした。平成24年秋季全国火災予防運動を9日金曜日から15日木曜日までの7日間実施します。今年の標語は、消すまでは出ない、行かない、離れないです。この運動は、火災が発生しやすい時期を迎えるにあたり、火災予防思想の一層の普及を図り、火災の発生を防止し、高齢者を中心とする死者の発生を減少させるとともに、財産の損失を防ぐことを目的としています。住宅防火、命を守る7つのポイント。まず3つの習慣。寝タバコは絶対やめる。ストーブは燃えやすいものから離れた位置で使用する。ガスコンロなどのそばを離れるときは必ず火を消す。次に4つの対策。1、逃げ遅れを防ぐために住宅用火災警報器を設置する。2、家具や衣類からの火災を防ぐために防災品を使用する。3、火災を小さいうちに消すために住宅用消火器などを設置する。4、お年寄りや体の不自由な人を守るために隣近所の協力体制を作る。以上です。
人権の視点から第8回。11月はロア運動推進月間です。また、11月11日から12月10日は人権を考える協調月間です。今月のテーマはロア問題です。ロア問題とは、封建時代の身分制度に起因する差別問題で、現在においても特定の地域に住んでいることや、その地域の出身であることを理由に差別され、結婚や就職、そして日常生活において不当な扱いを受けるという我が国固有の人権問題を老和問題と言います。明治4年には市民平等を定めた解放令、昭和21年には基本的人権の尊重と法の下の平等を謳った日本国憲法が制定されましたが、老和地区の人たちに対する差別と劣悪な環境はなくなりませんでした。昭和44年の老和対策事業特別措置法施行以来、33年間、実体的差別と心理的差別の解消に取り組み、相当の成果を収めてきましたが、老和地区の人たちに対する差別意識を完全に払拭するまでには至っていません。最近発生している差別事象、老和問題は解消に向かっているものの、近年においてもなお、差別につながる落書き、インターネット上の差別的表現の書き込みなどの悪質な差別事件が起きています。差別落書きは人を抽象するものであり、心の傷を広げるものです。また、差別落書きは長時間放置されると、多くの人々の目に触れることになり、 差別を助長することにもつながりかねず、速やかに対処する必要があります。差別落書きを見たことにより傷つく人の気持ちを考え、こうした落書きは許さないという地域の目が大切です。童話問題の解決のために、人間は自分の意思で生まれるところを選ぶことができません。しかし童話地区の出身というただそれだけの理由で様々な差別を受けている人がいます。童話問題は重大な人権問題です。無関心でいることは差別の解消につながらないばかりか、かえって差別を助長する結果を招くことにもなりかねません。差別のない社会を目指すには、私たち一人一人が正しい知識を持ち、日常生活の様々な場に存在している差別を見逃さず、身近な問題として捉えることが大切です。そこで今月のおすすめ本を2冊ご紹介します。まず、おたまさんのお解散、日の出の絵本制作実行委員会文、長谷川義文絵、出版開放出版社。日の出のお年寄りたちはブラック差別と貧しさにもめげず、明るくたくましく生き抜いてきた。その暮らしぶりや知恵、差別との戦いの歴史を古老の聞き取りから創作した絵本。巻末に村の生活、文化、仕事、芸能の解説を収録しています。もう一冊はひらがな日記、若市の絵本制作実行委員会文、長野秀子絵、出版開放出版社。学校に行っていないために文字が読めなかった吉田和子さんは、60歳を超えてから富田林識字学級で文字を学び始めました。吉田さんの識字作品をもとに日々の生活を絵日記風に描きます。この2冊はいずれも岩手図書館に所蔵しています。人権の視点からでした。
11月11日から12月10日は人権を考える協調月間です。岩手市では人権を考える協調月間に、すべての人の人権が尊重される社会づくりに向け、市民一人一人が自らの課題として人権について考え取り組んでいただけるよう、人権を考える集いの開催や街頭啓発活動などを重点的集中的に展開します。人権啓発推進委員、人権擁護委員、その他の関係機関、団体などの連携、協力のもと、総合的な人権啓発を推進します。11月1日から30日は、童話運動推進月間です。童話問題の解決は、すべての人々の人権が尊重される、明るく住みよいふるさとを築くために、最も重要かつ基本的な課題であり、これまで問題解決のための取り組みが延々と行われ、一定の成果を上げてきました。しかし、残念ながら、童話問題は完全に解決したと言えず、今なお差別に苦しむ人々が存在しています。このような実態を踏まえ、一日も早い童話問題の解決を目指すために、人権を考える協調月間と合わせて、効果的な啓発活動をさらに推進します。また、童話運動推進月間に関係機関、団体などとの連携を密にし、協力を求めながら集中的に各種啓発活動を実施していきます。第30回人権の花運動の審査結果について、和歌山地方法務局と和歌山県人権擁護委員連合会では、人権啓発活動の一環として県内の小学校を対象に毎年人権の花運動を実施しています。今回は県内107校からの応募があり、審査の結果、市内での入賞校が次の通り決定されましたのでお知らせします。優秀賞は上和出小学校、奨励賞は山崎小学校、山崎北小学校、根頃小学校、中央小学校です。
人権相談のお知らせです。毎日の生活を営んでいく上で、これは人権問題ではないだろうかと感じたときは、 一人で悩まず気軽にご相談ください。人権擁護委員が相談に応じます。11月13日火曜日午後1時から4時まで総合保健福祉センターで行います。相談は無料、秘密は厳守します。お問い合わせは市役所電話62-2141福祉課人権啓発係へどうぞ。11月12日月曜日から18日日曜日まで女性の人権ホットライン強化週間です。夫や恋人からの暴力、職場などにおけるセクシャルハラスメント、ストーカー行為など女性の人権に関わるすべての問題について女性の人権擁護委員が電話で相談に応じます。ご相談は午前8時30分から午後7時まで、ただし土曜日日曜日は午前10時から午後5時まで。全国共通ナビダイヤルは0570-070-810で受け付けています。相談は無料、秘密は厳守します。人権の集いが12月8日土曜日午後1時30分から3時50分まで紀の川市役所南別館ホール田園で行われます。一部が中学生人権作文コンテスト表彰式と作文朗読、二部は講演会心元気に、講師はゴスペルシンガー新井美恵さんです。お問い合わせは長振興局総務県民課、電話0736-61-0006、ファックス0736-61-0007へどうぞ。11月は岩出市学び月間です。岩出市では市民の皆様に教育に関する関心と理解をより一層深めていただくとともに、学校、家庭、および地域社会が連携して時代を担う子どもを育て、皆様に生涯を通じて学び続けていただく土壌を作ることを目指し、岩出市学び月間を設けています。11月1日から7日までは国が定める教育文化週間で、岩出市では11月に教育に関する行事が多く行われていることから、11月を岩出市学び月間と定めています。また文化祭などの文化的行事が集中する11月第1土曜日を岩出市学びの日としています。この期間は小中学校や総合体育館などの各施設において授業参観、学園祭、お話し会などの行事が行われます。市民の皆様にはお誘い合わせの上、各行事にご参加くださいますようご案内します。詳しいことは各施設、各学校へお問い合わせください。岩出市学び月間についてでした。生活環境課からのお知らせです。岩出市指定ごみ袋無料交付分の引き換え券期間は11月30日までです。岩出市指定ごみ袋取扱店にて早めに引き換えていただきますようお願いします。
資源ごみの分別にご協力を。1、紙類は次の区分ごとに紐で束ねてください。段ボール、新聞紙、雑誌、チラシ、包装紙および紙マークの入っているものはそれぞれ紐で束ねてください。牛乳などの紙パックは洗って開いて紐で束ねてください。 2. その他のプラスチック類、プラスチック製容器包装類、発泡スチロール、シャンプーなどの容器、お菓子の外袋、レジ袋など主にプラマークの入っているものは水洗いして汚れを取り除いてからひとまとめにして指定袋に入れてください。 3. ペットボトルは三角の中に数字の1のマークが入っているもの、キャップとラベルを外した後軽く水で洗ってから指定袋に入れてください。 4. 衣類、衣服はまとめてください。ダウンジャケットや綿襟は粗大ごみで出してください。資源ごみの分別についてでした。 地球温暖化対策シリーズ54回目、地球温暖化対策学習会を開催しませんか。地球温暖化防止活動への取り組みを促進するため、集会所や公民館など身近な場所で気軽に参加できる学習会を行っています。担当職員や和歌山県地球温暖化防止活動推進員のメンバーなどが分かりやすく説明します。区自治会や各種団体に限らず10人程度集まればいつでも学習会を開催します。一度生活環境課までお問い合わせください。一般家庭から出るゴミの中で市で回収できないものを有料で回収します。粗大ゴミで回収することができない廃棄物を市民総合体育館に各自持ってきていただければ、専門業者が有料で回収するという機会を12月9日日曜日に設けます。なお実施内容の詳細につきましては広報岩出12月号に掲載いたします。
納税相談のご案内です。病気や失業などやむを得ない理由で一時的に税金を納期内に納めることが困難な方については、納期内に税務課納税係まで連絡してください。生活状況などを聞き取った上で分納相談などを行うことができます。ただし余剰財産があるにもかかわらず虚偽の申し出を行ったり、納付計画を守らず不履行になった場合は滞納処分を行います。岩出市では今後も収入や財産があるのに納めない滞納者には毅然とした態度で対応し、滞納処分を執行します。事情により納付が困難な場合はそのまま放置せず、まずは連絡してください。納税 Q&A、 こんな質問がよくあります。問1、借金があるから税金が払えません。答え、法律によって個人債務より税金が優先されます。金融機関などの借金は自己破産などで整理できる可能性がありますが、税金は整理されることはありません。支払うことでしか解決できませんので、納期内に納付してください。問2、個人の財産を勝手に調べて差し押さえられた、プライバシーの侵害ではないのか。答え、税金を滞納すると国税徴収法に基づき財産すべてに対する調査権限が発生します。この権限により調査を受けた金融機関などの関係機関は協力しなければなりません。問3、滞納金を一部納付するので差し押さえを解除してほしい。答え、差し押さえは滞納金を完納するまで継続します。差し押さえの対象となった本税と督促手数料延滞金をすべて完納いただいて初めて解除します。問4、少額滞納でも差し押さえはするのか。答え、納期内に税金をきちんと納めている納税者との公平性を欠くことになりますので、金額の多少にかかわらず差し押さえを行います。問5、差し押さえの前に連絡はしないのか。答え、差し押さえが行われるまでには督促状が送付されています。この通知には滞納金額の納付期限などの重要事項が記載されています。督促状発送日から10日経過しても納付がない場合は差し押さえの対象となります。通知が届いたにもかかわらず内容を確認しなかったり、確認しても対応せず滞納が続いた場合、差し押さえを行います。問6、税金を滞納していることは勤務先には言わないでほしい。答え、差し押さえの対象は滞納者の給与にも及びます。
差し押さえの前に勤務先に給与紹介を行うことにより、職場に知られることはもちろん、勤務先の給与担当者の事務処理が発生し、勤務先に迷惑をかけることになります。そのようなことにならないように、滞納に気づいたら、早急に納付を済ませてください。以上、お問い合わせは、岩出市役所電話 62-2141、税務課納税係までどうぞ。
税務署からのお知らせです。11月11日日曜日から17日土曜日は税を考える週間です。平成24年度は国税庁ホームページで税の役割や適正公平な課税と徴収の実現に向けた取り組みや国税庁の ICT 化、国際化に対するいろいろな施策について紹介しております。また、国税、電子申告、納税システム、e-tax の利用促進に向けた情報提供や、広く国民の皆様から国税庁に対する要望などをお聞きするためのアンケートの窓口も開設しております。詳しくは、国税庁ホームページ、http://www.nta.go.jp をご覧ください。年末調整説明会のご案内です。11月28日水曜日午後1時30分から3時30分まで岩出市立市民総合体育館小ホールにおいて説明会を行います。説明会では年末調整における前年からの変更点をはじめ、平成24年度税制改正事項、国税、電子申告、納税システム、e-tax の概要などについても説明します。お問い合わせは、粉川税務署、電話 0736-73-3301、音声案内に従って2をダイヤルしてください。または、粉川納税協会、電話0736-73-2466へどうぞ。便利なエルタックスを始めましょう。自宅やオフィス、あるいは税理士事務所などからインターネットにより地方税の手続きができ、複数の地方公共団体への申告をまとめて一度に送信できます。利用できる科目は、個人住民税、法人市民税、固定資産税です。お問い合わせは、LTAX ウェブサイト、http://www.ltax.jp/、または、LTAX ヘルプデスク、電話 0570-081-459 へどうぞ。
保険年金課からのお知らせです。忘れていませんか？特定健診。岩出市では40歳から74歳までの岩出市国民健康保険に加入の方を対象にメタボリックシンドロームに着目した生活習慣病予防を目的とする特定健診を実施しています。平成24年度の対象者の方に黄色の受診券を送付しております。特定健診は集団健診か個別健診のどちらかの受診となります。集団検診での受診は終了していますので、これから受診される方は個別検診での受診となります。個別検診、受診期間は11月30日金曜日までです。受診期間を過ぎますと受診できませんのでご注意ください。受診する際は必ず事前に受診する医療機関と電話などで日時の調整をしてください。受診の際は、受診券と保険者証を窓口に提示してください。お問い合わせ先は、市役所、電話 62-2141、保険年金課、保険医療係です。納期限のお知らせです。平成24年度国民健康保険税第6期、平成24年度後期高齢者医療保険料第5期の納期限は、11月30日金曜日です。期日に遅れないようにお納めください。便利で確実な口座振替制度をご利用ください。
国民健康保険非保険者、後期高齢者医療非保険者の方へ、日帰り人間ドック追加募集のお知らせです。6月から受付していますが、定員に若干余裕があります。受験希望の方は、この機会にぜひお申し込みください。国民健康保険非保険者の場合、申し込み期限は来年3月15日金曜日まで。後期高齢者医療非保険者の場合、申し込み期限は来年の2月15日金曜日まで。いずれも定員になり次第終了します。お申し込み方法など、詳しいことは岩出市役所電話 62-2141、国民健康保険非保険者は国保年金係まで、後期高齢者医療非保険者は保健医療係までどうぞ。後期高齢者医療保険料を年金から天引きの特別徴収の方は口座振替に変更することができます。希望される方は手続きが必要ですので保健医療係までお越しください。変更手続きに必要なものは、後期高齢者医療非保険者証、預金通帳、通帳の届け出印です。手続き後、特別徴収が中止されるまで数ヶ月かかりますのでご了承ください。ゆうちょ銀行での口座振替を希望される方は、ゆうちょ銀行で口座振替の申し込みを先に行ってください。申し込みお問い合わせは、岩出市役所電話 62-2141 保健医療係までどうぞ。
ジェネリック医薬品をご存知ですか？保険年金課では皆さんの医療費負担の軽減効果が期待できるジェネリック医薬品の利用を推進しています。ジェネリック医薬品で薬代の負担を見直してみませんか？ジェネリック医薬品って？お医者さんに処方してもらう医薬品には、新薬、先発医薬品と、ジェネリック医薬品、後発医薬品があります。この二つは、効き目や成分は同じですが、ジェネリック医薬品は、新薬に比べ一般的に価格が安くなっています。なぜ価格が安いの？新薬は多額の開発費をかけて製造されますが、特許期間が過ぎると、他のメーカーが同じ成分の薬を製造することができるようになります。これがジェネリック医薬品です。多額の開発費がかかっていませんので、新薬よりも安く提供できるようになります。ジェネリック医薬品を処方してもらうには、医師、薬剤師にご相談ください。直接伝えにくい場合は、ジェネリック医薬品希望カードを保健医療機関などの窓口に提示してください。ジェネリック医薬品希望カードが必要な方は、保険年金課、岩出市総合保健福祉センター、各公民館に置いておりますのでご利用ください。ご注意ください。ジェネリック医薬品に変えられないこともあります。ジェネリック医薬品を希望したとしても、処方できないこともあります。調剤薬局に在庫がなかったり、治療内容によって適さないなど理由は様々です。また、ジェネリック医薬品がない分野の薬もあります。保険財政にも優しいジェネリック医薬品。皆さんがジェネリック医薬品を使用すると、皆さんの薬代だけでなく、医療保険者が負担する医療費も安くなり、増加する医療費を抑える効果が期待できます。皆さんのご協力をよろしくお願いいたします。お問い合わせは、市役所電話 62-2141 国保年金係保健医療係へどうぞ。ジェネリック医薬品についてでした。
長寿介護課からのお知らせです。栄養改善教室参加者を募集します。食べることは日常生活において欠かせないものであり、楽しみや生きがいにつながります。おいしく、楽しく、バランスよく食べることが大切です。岩出市では、介護予防事業として、栄養状態の改善、および低 低栄養状態を予防するための教室を開催しますので、ぜひご参加ください。対象は、岩出市に住民登録されている65歳以上の要支援、要介護認定を受けていない方。募集定員は20人。応募者多数の場合は先着順になります。内容は、健康で生き生きとした生活を維持するための栄養改善に関する講義及び栄養指導です。11月28日から12月19日までの毎週水曜日全部で4回、午前10時から正午までです。岩出市総合保健福祉センター2階研修室で行います。受付期間は11月1日木曜日から15日木曜日まで、ただし土曜日曜日は除きます。お申し込みお問い合わせは市役所電話 62-2141 介護保険係へどうぞ。平成24年度介護保険料普通徴収第6期の納期限は11月30日金曜日です。期日に遅れないようにお納めください。便利で確実な口座振替制度をご利用ください。
保健推進課からのお知らせです。がん検診、20代、30歳代検診を受診しましょう。対象者は40歳以上の胃がん、肺がん、大腸がん検診、40歳以上女性の乳がん検診、20歳以上女性の子宮がん検診、20歳から39歳までの検診、胃がん、肺がん、大腸がん、乳がんの集団検診を申し込みされている方には受診票を郵送しています。胃がん、肺がん、大腸がん、子宮がん、20歳代、30歳代の個別検診は個別実施医療機関で受診することができます。市への申し込みは必要ありません。受診の際は必ず前もって受診する医療機関にお問い合わせの上、当日は健康保険証を持参して受診してください。受診期間は来年の1月31日までです。11月の保険事業予定のお知らせです。一般健康相談は毎週月曜日午前9時30分から11時まで、健康や育児などについての相談を総合保健福祉センターで行っています。献血にご協力ください。10日土曜日、大桑ミレニアシティ岩出店、16日金曜日、エバグリーン岩出中房店、24日土曜日、角番祭りの行われている根頃寺、時間はいずれも午前10時から12時、午後1時から4時までです。なお一般献血で16歳から69歳までの方が対象です。ただし65歳以上の方は60歳から64歳までの間に1回でも経験のある方に限ります。以上に関するお問い合わせ先は総合保健福祉センター保健推進課電話 61-2400 へどうぞ。日曜祝日の休日歯科診療のお知らせです。今月の休館当番は次の通りです。3日土曜日、西野歯科医院岩出市北大池、電話 62-4556。 4日日曜日、山本歯科矯正紀の川市岸川町北山、 64-3014。 11日日曜日、金尾歯科医院岩出市西安城、 62-1588。 18日日曜日、磯野歯科医院紀の川市名手市場、75-2063。 23日金曜日、辻元歯科医院紀の川市内田、 77-4068。 25日日曜日、崎山歯科医院紀の川市岸川町丸須、 64-8727 です。診療時間は午前10時から正午までと午後1時から4時までです。受診の際は電話などで確認の上ご来院ください。当番員が急に変更になる場合がありますので、 電話が通じないときは消防署電話 61-1791 にお問い合わせください。休日歯科診療のお知らせでした。
4種混合ワクチン導入のお知らせ。11月1日から子どもの定期予防接種にジフテリア、百日咳、破傷風、不活化ポリオワクチンの4種混合ワクチンが導入されました。定期予防接種を希望される方は岩出市委託医療機関に直接お申し込みください。平成24年度個別乳がん検診を申し込まれた方へ、長病院の予約はお済みですか？今年の3月に個別乳がん検診を申し込まれた方に予約案内を送付しています。検診の受診期日は来年の2月末までとなっています。期日がギリギリになると予約が混み合うことが予想されます。まだ予約をされていない方は、早めに予約をお勧めします。乳がん早期発見の秘訣は、乳がん検診と月1回の自己検診です。乳がんが見つかっても、早く見つけて治療すれば、より高い確率で完全に治すことができます。さらに乳房を温存しながら、わずかの切除でがんを取り除くことも可能です。昨年もがん検診を受けて早期がんが見つかった方が数人いらっしゃいます。皆さん手術を受けられ、今は元気に過ごされています。ぜひこの機会に乳がん検診を受けましょう。岩出市母子保健推進員のマタニティサロンアイアイのお知らせです。午後のひととき、お茶を飲みながらマタニティ友達を作りませんか？12月3日月曜日と来年2月4日月曜日、いずれも午後1時30分から3時30分まで、岩出市総合保健福祉センター2階和室28畳で行います。お子様も一緒に参加いただけますので、お気軽にご参加ください。保健推進課からのお知らせでした。
青少年健全育成コーナーからのお知らせです。11月は子ども若者育成支援協調月間です。社会環境の変化に伴う人間関係の希薄化やモラルの低下などを背景に、児童虐待や不登校、また有害情報の氾濫など、子ども若者を取り巻く状況が依然として危惧されています。これらの課題に対応し、子ども・若者の健やかな育成のための取り組みを着実に図る必要があります。このため、11月を全国的に子ども・若者育成支援協調月間と定め、事業や活動を集中的に実施し、広く理解を深めるとともに、各種活動への積極的な参加をお願いし、一層の充実と定着を図ります。11月実施予定の事業は、育成だより、全校配布、スポレクフェスタ、スポーツ大会実施、共通テーマにて市内6つの小学校で校区別懇談会実施、県民大会にて家族の絆ポスター展示などです。そのうちスポレクフェスタについてご案内します。青少年や大人が個々の体力や年齢に応じたスポーツレクレーション活動を楽しみ、出会いや触れ合いを通して参加の喜びを分かち合い、地域全体の絆を深めます。11月23日金曜日祝日、岩出市立市民総合体育館で開かれます。プログラムは、玉入れ、綱引き、力を合わせて、全員参加のじゃんけんゲーム、ゴーゴーゴー、岩出踊りなどがあり、最後に表彰式があります。体育館シューズをお持ちください。市民の方、どなたでも参加いただけます。どうぞお越しください。お問い合わせ先は、市役所、電話 62-2141、障害学習課内、青少年育成市民会議事務局です。平成24年度、子ども若者育成支援県民大会が、 岩出市で開催されます。メインテーマ、みんなで支えよう和歌山の青少年、育もう地域みんなで希望の芽。和歌山の未来を託す青少年の生の声に耳を傾け、大人の思いも知り、共に考えましょう。11月10日土曜日、午後1時30分から4時まで。岩出市立市民総合体育館小ホールで、次のような内容で行われます。子ども・若者育成支援協調月間に伴う知事メッセージ伝達式。アトラクションとして、寝頃の子守歌保存会による寝頃の子守歌、紀の川市古典賞による太鼓演奏、高校生と大人のフォーラム。テーマは、青少年の地域への関わり、大人の取り組み、今あなたにできること。その他に、岩出市内の小中学生による家族の絆ポスターも展示されています。青少年健伝育成コーナーでした。
暮らしの情報。平成25年度保育所・保育園の入所についてお知らせします。入所申込書の配布は10月1日月曜日から始まっています。配布場所は各保育所・保育園及び市役所・福祉課です。申し込み受付日など詳しくは岩出市役所電話 62-2141 福祉課児童福祉係保育所担当までお問い合わせください。なお、申し込みを行う日は必ず入所予定のお子様ご同伴でお越しください。保育所に遊びに来ませんか？地域子育て支援センターでは、就学前の在宅幼児を対象に各保育所において親子の触れ合い遊びなどを実施しています。12月の開放日は3日月曜日、山崎保育所電話 62-2844、 10日月曜日、寝頃保育所 62-2701、 17日月曜日、上岩出保育所 62-2814、25日火曜日、岩出保育所 62-2402 です。申し込みは実施日の2週間前から1週間前までです。またその際、印鑑とおやつ代100円をご持参ください。手作りおやつの実習。気持ちにゆとりを持てば子育ても楽しくなります。お子さんのために手作りおやつを作ってみませんか？12月13日木曜日、午前10時から正午まで、岩出市総合保健福祉センターで行います。対象は子育て中の保護者、定員15組です。一時保育があります。申し込みの受付は11月26日月曜日から12月7日金曜日までです。電話でお申し込みください。申し込み問い合わせ先は岩出市地域子育て支援センター、電話 61-2983 です。子育て相談。和歌山県立医科大学小児成育医療支援室では、毎週月曜から金曜の午前9時から午後5時まで、公立長病院では毎週木曜日の午後2時から4時まで、子育ての悩みなどの相談を受け付けています。相談担当者は小児科医師、臨床心理士、社会福祉士、ソーシャルワーカーです。まず電話で相談していただき、相談内容で面談が必要であれば予約日を決めて LINE していただきます。相談は無料です。問い合わせ先は和歌山県立医科大学小児成育医療支援室、電話 073-441-0808 です。
0歳から5歳の子どもを持つ親のための子育て応援セミナー、 Nobody's Perfect プログラム参加者募集のお知らせです。 Nobody's Perfect Program は、0歳から5歳までの子どもを持つ親を対象に、参加者がそれぞれに抱えている悩みや関心のあることをグループで出し合って話し合いながら、必要に応じてテキストを参照して自分に合った子育ての仕方を学ぶものです。初めから完璧な親なんていません。戸惑ったり不安を感じたりしながらの子育てはあなただけではありません。子育て真っ最中の仲間とおしゃべりしながら、日頃気になっていること、困っていることなど、自分たちでテーマを決めて解決方法を考える参加型のセミナーです。たまには息抜きも必要です。少しの間子供と離れてゆっくりお茶を飲みながら、自分に合った子育ての仕方を探してみませんか。平成25年1月18日、25日、2月1日、8日、15日、22日、3月8日、いずれも金曜日、全部で7回で、午前10時から12時まで、岩出市総合保健福祉センターで行われます。岩出市にお住まいの0歳から5歳のお子さんを育てているママで、このセミナー受講が初めての方が対象です。定員は15人。定員超過した場合、申し込み締め切り後、審査の上、対象者には通知させていただきます。参加費はテキスト代として2000円。一時保育があります。無料です。申し込み期間は11月1日木曜日から30日金曜日まで。お申し込み・お問い合わせは、岩出市役所電話62-2141、福祉課児童福祉係へどうぞ。 Nobody's Perfect プログラム参加者募集のお知らせでした。今月のふれあい学級は、行政講座介護保険制度と介護予防について。講師は生活福祉部長寿介護課職員です。各地区公民館で午後1時30分から開かれます。日にちなど詳しいことは、市役所電話62-2141、障害学習課障害学習推進係へお問い合わせください。なお、ふれあい学級生を随時募集しています。岩出市にお住まいで60歳以上の方はどなたでも参加できます。
市民バレーボール大会参加チームを募集します。開催日は11月11日日曜日午前9時30分から岩出市立体育館で行います。種目は9人制の部男女混成、6人制の部男子女子、6人制の部は男子に女子も出場できます。申し込み期日は11月3日土曜日。申し込みおよびお問い合わせは、障害学習課スポーツ健康係、電話 62-0370、または岩出市バレーボール協会事務局中村さん、電話 63-3263 へどうぞ。岩出市立市民総合体育館では、アリーナ大ホールを一般開放して、市民の皆さんにスポーツを楽しんでいただき、健康と体力の保持増進をサポートします。日時、11月24日土曜日、午前10時から午後4時まで。種目、卓球、バドミントン。入場料は無料です。アリーナ使用には上履きが必要です。使用者多数の場合は入場制限を行うことがあります。お問い合わせは、障害学習課スポーツ健康係、電話 62-0370 どうぞ。平成25年度第8回岩出市ときめき交通大学の学生募集を行います。岩出市ときめき交通大学では、高齢者の交通事故防止と 交通安全意識の向上を目的とし、4月から翌年1月まで月1回の参加実践型の講習会を実施します。これまでに卒業された学生の皆さんも、習得された交通安全知識を実践の場で十分発揮していただいております。興味のある方はぜひお申し込みください。応募資格は原則65歳以上で岩出市在住であれば、運転免許の有無を問わず誰でも申し込みできます。定員は25人程度。応募締め切りは平成25年2月末日。定員なり次第募集を締め切らせていただきますので、お早めにお申し込みください。お申し込みお問い合わせは市役所電話 62-2141 総務課交通防犯係へどうぞ。
第1回キノカーに関連する写真コンテストの作品を募集しています。講演は吉野川キノカー流域協議会です。キノカーの源流に位置する奈良県川上村から河口の和歌山市まで、キノカー流域に関連した自然、風景、行事、草花など何でも構いませんので、こんなに良いところがあるんだよとみんなに教えてあげてください。応募期限は来年の1月31日木曜日まで。応募先は郵便番号 640-8345 和歌山市新在家163 NPO きらめききの川です。応募作品は来年の4月25日から5月10日まで、和歌山市有本の水ときらめききの川館に展示します。作品企画など詳しいことのお問い合わせは、市役所電話 62-2141、 市長公室企画調整係までどうぞ。毎月第1・第3日曜日に那賀消防本部防災センターで日曜消防講座が開催されています。普通救命講習会、上級救命講習会、幼児の応急手当講座、お好み講座など4つの講座があります。お問い合わせは那賀防災センター電話 61-7259 へどうぞ。行政相談が11月21日水曜日午後1時から3時まで、上岩出地区公民館第一会議室で行われます。お問い合わせは岩出市役所電話 62-2141、市長公室市民ふれあい係までどうぞ。消費生活相談が11月13日と27日のいずれも火曜日午後1時から4時まで、市役所ロビー前会議室で行われます。相談は無料、秘密は厳守します。お問い合わせは市役所電話 62-2141、 市長公室までどうぞ。教育相談を次の期間で実施しています。スクールカウンセラーは山崎北小学校、岩出中学校、岩出第二中学校。スクールソーシャルワーカーは岩出第二中学校。その他、適応指導教室フレンド、また岩出市青少年センターでも受け付けています。上下水道局職員を装った悪質な訪問販売や詐欺にご注意ください。水道局職員を装って水質検査、配管調査、メーター検査などに来たなどと言い、強引に家の中に入り込もうとするケースが相次いでいます。また水道局からの指示のような口ぶりで浄水器などを売りつけたりする悪質な訪問販売なども増えておりますので、十分ご注意ください。水道局ではお客様から事前のご依頼やご了承のない限り、訪問による水質検査や配管調査、宅内の水圧検査などは行っておりません。また浄水器などの訪問販売や斡旋は一切行っておりません。メーター交換の際は 事前に水道局から文書でご連絡しております。不審に思われたときは上下水道局に問い合わせや確認をしてください。お問い合わせは市役所電話 62-2141 上下水道業務課へどうぞ。
米や地域の食材を使った料理のご紹介です。提供は岩出市生活研究グループ協議会。今月の料理は鶏肉とキャベツの塩麹炒めです。材料4人分です。鶏むね肉 200g、 キャベツ4分の1個およそ 250g ぐらい、ピーマン5個、パプリカ1個、塩麹大さじ3杯、胡椒少々、醤油大さじ2分の1杯です。作り方は、鶏むね肉を一口大に切り、塩麹をよく揉み込んで30分ぐらい置いておきます。キャベツ、ピーマン、パプリカは細切りにします。フライパンを熱し、鶏肉を入れ蓋をし、火が通ったらピーマン、パプリカ、次にキャベツを入れ、胡椒を振ります。最後に醤油を鍋肌から加えて炒めると出来上がりです。以上、料理のご紹介でした。和歌山県植物公園緑化センターからのお知らせです。11月の行事は、ワクワク教室参加者募集。4日日曜日、ネイチャーゲーム。11日日曜日、秋の写真教室。18日日曜日、観覧の栽培体験教室。23日金曜日、24日土曜日、25日日曜日は、松ぼっくりでクリスマスツリーを作ろうという教室が行われます。4日のネイチャーゲームには事前申し込みなどは不要ですが、それ以外の教室には事前申し込みや材料費が必要です。時間など詳しいことは緑化センターの方までお問い合わせください。次にイベントと展示会のご案内です。11月2日金曜日から4日日曜日までは秋の園芸市が行われます。3日土曜日と4日日曜日は秋の山荘展。3日土曜日から5日月曜日までは第58回盆栽展。10日土曜日、11日日曜日は古典植物展。17日土曜日と18日日曜日には野生蘭展第45回観覧展が開かれます。いずれも開催時間は午前9時から午後5時まで、ただし最終日は午後4時30分までです。一部即売もあります。11月の休園日は6日、13日、20日、27日の毎週火曜日です。お問い合わせ先は和歌山県植物公園緑化センター、電話 62-4029、 ファックス 63-2570、 ホームページは http://www.botanicalgarden.jp。 email アドレスはcenter@w-botanicalgarden.jp です。以上、緑化センターからのお知らせでした。
岩出警察署からのお知らせです。夕暮れ時の交通事故に注意。これからの季節、日没が早く黒っぽい服装の人が多くなるため、 夕暮れ時の交通事故が多くなります。ドライバーの皆さん、早めのヘッドライト点灯をお願いします。歩行者の皆さん、明るい服装と反射材の活用をお願いします。交差点事故防止のため確実な一時停止と安全確認をお願いします。自転車も必ず一時停止してください。飲酒運転の根絶を、依然としてなくならない飲酒運転。飲酒運転は重大な事故を引き起こします。飲酒運転をしない、させない社会にしましょう。飲酒の機会が増える年末、飲酒運転には厳しい処罰、行政処分が課せられます。みんなで追放、飲酒運転。お問い合わせは岩出警察署、電話 63-0110 どうぞ。ゆるキャラグランプリ2012に総平ちゃんもエントリーしています。応援お願いします。投票期間は11月16日まで。 http://itp.ne.jp までどうぞ。岩出市商工会青年部主催の岩出婚のお知らせです。青年部があなたの出会いをサポートします。12月8日土曜日午後6時30分から9時まで、岩出市金池のピエ・モンターニュで行います。参加費は3500円です。男女それぞれ25人程度募集します。応募者多数の場合は抽選となります。申し込み締め切りは11月9日金曜日です。お申し込み方法など詳しくは岩出市商工会青年部、電話 62-7111、 E メールは info-iwade@w-shokokai.org.jp です。
図書館へ行こう。読書週間イベントのお知らせです。古い建築、古建築の魅力と題して図書展示コーナーを設けています。11月2日金曜日から25日日曜日まで、古建築に関する図書の貸し出しもできますので、この機会にどうぞご利用ください。岩出市民族資料館でも秋季企画展岩出の古建築とその美、古い建物を見てみようを開催します。11月9日金曜まで、カウンター横の展示コーナーにおいて岩出図書館書道の複製画を展示します。ぜひご覧いただき、芸術の秋をお楽しみください。同じく11月9日金曜日まで、防災月間中に応募してくれた小学生以下の子どもたちの総平ちゃんの塗り絵を展示します。個性あふれる作品をどうぞご覧ください。第二次岩出市子ども読書活動推進計画に関する意見募集を実施します。岩出市では子ども読書推進事業の整備充実を図るために、第二次岩出市子ども読書活動推進計画の策定を進めており、この度、素案がまとまりました。その内容をお知らせするとともに、岩出市の子どもたちに豊かな読書環境を提供するために、さらに広く市民の皆様からのご意見を募集します。お寄せいただいたご意見を参考に、内容の充実を図り、平成25年3月に計画を策定する予定です。意見募集期間は11月2日金曜日から21日水曜日まで、募集期間内に市の公式ウェブサイト上で公表します。また、岩出図書館、駅前ライブラリー、および岩出市の各図書室で閲覧できます。意見は任意の用紙に住所、氏名、電話番号を明記して持参するか、
郵便、ファックス、電子メールのいずれかの方法で提出してください。匿名による意見は受付できません。個人情報は個人情報保護法に基づき取り扱います。提出された意見に対して個別の回答は行いませんので、あらかじめご了承ください。ご意見の概要とそれに対する市の考え方などを後日公表します。詳しい問い合わせは岩出図書館、電話 0736-62-7222、 ファックス 0736-62-7150、 E メール岩出図書館 iwadetoshokan@city.iwade.lg.jp です。なお、宛先は郵便番号 649-6202 岩出市根頃 1472-1 です。図書館 DVD 上映会があります。11月11日日曜日、いつか読書する日が上映されます。上映時間は127分で午後2時開演です。11月23日祝日の金曜日、忍たま乱太郎の実写版が上映されます。上映時間は100分で午後1時30分開演です。いずれも岩出図書館大会議室で、先着100名で入場は無料です。毎週日曜日にお話し会が開催されます。4日11日はお話ドロップス、18日25日はお話の扉で、岩出図書館お話室で午後1時30分からです。11月の図書館の休館日をお知らせします。岩出図書館駅前ライブラリー総合保健福祉センター図書室は、毎週木曜日と5日26日30日です。中央公民館図書室、上岩出地区公民館図書室は毎週木曜日と3日、23日、30日です。5日、26日は閲覧のみとなります。本や行事についてのお問い合わせは、岩出図書館、電話 62-7222、ファックス 62-7150 どうぞ。図書館へ行こうでした。
市内小学生の絵画展2012in 根頃公園墓地、11月18日日曜日午前9時から午後4時まで、市内各小学校の協力を得て、公園墓地入り口トンネル内におよそ180枚の絵画を掲示します。ぜひ見に来てくださいね。また現地見学会を同時開催しています。お問い合わせは市役所電話 62-2141都市計画課へどうぞ。最後に9月末日現在の市の人口と世帯数をお伝えします。総人口 53,334 人、そのうち男性 25,794 人、女性 27,540 人、世帯数 21,168 世帯です。以上で声の広報岩で2012年11月第80号を終わります。編集発行、岩出市役所市長公室、郵便番号 649-6292、 和歌山県岩出市西の209、電話番号 0736-62-2141、 ウェブサイトはhttp://www.city.iwade.lg.jp/ です。